本日はこの礼拝の後、私どもはの教会がこの地に建てられるにあたり、神様に用いられた一人の姉妹を覚えての記念の時を持とうとしています。そのことは私たち一人一人がこの信仰の道へと招かれ導かれてきている、その不思議な導きと重なり合い、神様のご計画の不思議さを改めて心に刻むものとなると思います。今日の御言葉もそうであります。イエス・キリストは十二部族の数に習うように十二人の弟子を選び立てられました。彼らは直々に主イエスに選ばれた使徒という肩書きを負う者たちでありました。十二人の弟子たち、全員の名前をすぐに言えるか、十二人、有名な人たちはわかりますが、フィリポ・バルトロマイ、アルファイの子ヤコブとタダイあたりになってくるとちょっと、心もとなくなる人が多いと思います。つまりこの十二人の弟子たちは後の時代にある意味では大きな業績を残す、名を残すようなことはほとんどないのであります。福音書の中で例えばペトロなどはやはり、一番よく出てきて私たちは馴染み深いのでありますけれども、しかしこの教会が誕生した後、12人の弟子たちは教会の指導者となっていきますけれども、じゃあ実際何か特別なことがそこに起こって、ことを成したかというとそんなことはないわけです。いわばこの世的な見方で見れば、特別な功績や成果あるいは名声を残してはおりません。しかしイエス・キリストが選ばれたということにおいて、彼らは特別な使命を担った人たちであったと言ってよいでしょう。この12人は選ばれるや否や直ちに天の国は近づいたというメッセージを世の人々に伝えるべく派遣されます。ただし世の人々とは言いながら、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと命じられております。これは端的に言えば異邦人は後にするということになるでありましょう。私たちは言うなれば異邦人であります。後になる組の方であります。そこに何か差別的なものを感じてしまうでありましょうか。神の救いのご計画というものは私たちには想像もできない奥深さというものを持っていると思います。時にはどうして、なぜという問いや疑問を投げかけざるを得ないことも起こってまいります。ただ旧約聖書の歴史を振り返ってみますならば、そこにやはり神のご計画という時に順序がある、そのことが見えてまいります。アブラハムという人を始祖とするイスラエルの民がまず選ばれて、そして彼らが祝福の源となるように、そう言われております。彼らを通して周りの民が神の祝福に預かるように、そういう順番が示されています。全能なる神は魔法の薬をまくようにして神の祝福を与えようとはされません。魔法の薬をばらまくのでは人格的な交わりの上に成り立つ関係を持つことはできないからです。神は救いをもたらそうとするときに、そこに人と人との、 人としての人格的な交わり、関係性を築こうとされます。そのために、まずイスラエルの民を祝福の源とし、そこから周りの関わりを得ている民から順次、その祝福に預からせようとするのです。何度も申し上げますが、私たちはこの神のご計画に順序があると聞かされるときに、何か先に選ばれるものと後に選ばれるものとの間に格差と言いましょうか、差別というべきものを感じてしまい、違和感を感じることがあるいはあるかもしれません。ところがそんな私たちにイエス・キリストは、先のものが後になり、後のものが先になるという誠に不思議な逆説的な真理を教えておられます。事実それはその通りであることを私たちは歴史を通して知ることができるのではないでしょうか。神のご計画には順序がある。しかしキリストは後のものが先になり、先のものが後になる、そういう逆転現象も起こる。そうやって聞いてきますと、何か神の定めたもう順序というのを言っときながら、それが狂うこともある。一体神のご計画とは何なのだ。少し批判的に思えてくる可能性があります。しかし、全能なる神の御前では、それさえも小さなことであるようです。神のご計画の奥深さというものは、誠に計り知ることができない。人の見える範囲の中だけで判断しようとする者にとって、この逆転に逆転が重なることは、まるで神のご計画という名のもとに、翻弄されているかのごとくに思えるでしょう。しかし、ロマ書の八章にある、神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように、共に働くことを私たちは知っています。そう言われているように、私たち人間の思い計るところをはるかに超えた彼方まで見据えた神のご計画を信じ、委ねることが求められているのではないでしょうか。神の不思議なご計画のもとに、2000年前の弟子たちと同じく、現代に生きる私たちも主の弟子としてこの世に使わされています。毎週ここから祝祷を持って、この礼拝堂から各々の持ち場へと使わされていきます。その時に2000年前の弟子たちのように悪霊を追い出し病気を癒すような特別な権能を自分は授けられていくんだ、そう自負する人は少ないかもしれません。しかし主に召し出された一人の弟子、信仰者として自分に備えられた持ち場で、天の国は近づいたと述べ伝える使命をそれなりに自覚していく。何か熱狂的にではなくとも、やはり一人の信仰者として、自分なりの言葉や自分なりのやり方で、できる限りのことはしようと思っている。ところが、この福音を伝えたいという思いを受け止めてくれるであろうと思っていた人から自分が期待するような応答がない場合があります。期待するような応答ということそのものが、そもそももしかしたら身勝手な押し付けである可能性があります。期待するような応答がない場合、正直、がっかりするかもしれません。分かってくれると思っていたのにと。それは身勝手な思い込みであった。 その人の自主性とか主体性を重んじるならば、今はノーサンキューだと仮に言われたとしても、それもありであったはずです。残念。ところが残念では済まずに、苛立ちや怒りの思いがふつふつと湧き上がってしまう、来てしまう可能性がある。こんなに誠実に福音を伝えようとしてきたのに、どうしてそれを受け止めてくれないのかと、そこに悪魔の誘惑も働く。いつの間にかどこかに力が入り、力みが生じてくる。何とかして受け入れさせようとして動き出していってしまう。最終的には自分が主になり代わって裁き主になり、受け入れないものを裁くことをし始めていく。それこそ悪魔の思うツボであります。良き知らせ、良き訪れを伝えるはずであったのが、人を裁くことをそこにし始めていく。本来の目的から大きく外れていってしまうわけであります。今日の御言葉の中に、この悪しき誘惑に陥らず、託された使命を果たすために主が与えてくださっている言葉があります。言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。この最後の言葉です。ただで受けたのだから、ただで与えよ。神の国は近づいた、天の国は近づいたと伝えなさい。あるいは病人を癒しなさい。それはただで受けたのだから、ただで与えよ。このただでと言われている、ただ、同じ言葉が大事なところ2箇所で使われています。ロマ書の3章24節というところ、使徒パウロはあの信仰義人と言われる大切なところで、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。という、この無償で義とされるの、無償でっていうのが、ただで受けたのだから、ただっていうのと一緒なんです。同じです。また、黙示録の21章6節や22章17節に、ちょうど黙示録の本当に終わりの部分で、命の水の泉から値なしに飲ませようという非常に慰め深い言葉が出てまいります。命の水の泉からあなたに値なしに飲ませよう。この値なしにというのも同じなのです。ただで受けた、そのただ、無償で、値なしに、みんな一緒なのです。このことは、私たち自身が自分の歩みを振り返ってみたときに、このただとか、無償にとか、値なしにと言われていることがよくわかると思うのです。それは、自分が一人の信仰者として、キリストの救いに預かってきている。しかし、改めてよく振り返ってみると、よくぞこんな自分がその恵みに預かることができたという思いに至るのではないでしょうか。様々な出会いが与えられていた。様々な導きや、あるいはこう、これという言葉が実は与えられていながら、堅くなに拒んでいたり、あるいはパスしてかわしていったり、まともに向き合って応答することをしないでいく。そのようなものに、まさしく7を70倍するまでの許しを与え続け、悔い改めのチャンスを与え続け、導いてきてくださった。とっくの昔に諦められ、あいつはダメだ。このものはダメだ。見切りをつけられ、 見放されても仕方がないようなものであったのに、それでも顧みられた。ただで受けた、無償で与えなく受けたというとき、そこにあるただというのは、単に自分が何もしなかったという意味ではなくて、いやそれどころか自分は遠ざかるばかりであった。背き去るばかりであったのに、それでも探し続け、呼び続けてくださる。大牧者なる主イエスの熱い情熱が伴ったただであった。ただで受けた。そこにある主イエスのこの愚かなものを何とかして救おう、生かそうとしてくださる熱いパッションですね。激情とでも言うべきものがある。それが弟子たちが福音を伝えていく原点にある。そこにいつも立ち返りながら、天の国は近づいたと語るべきことを語り、あるいは病の縄目に縛られているものを解放していく。その時に、どのような待遇、あるいは応答を受けるか。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとに留まりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなたが願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。そうあります。ここに福音を伝えられることが、それを受ける人にとっては平和を与えられることとわかるわけです。ここで大変面白いと思うのは、ふさわしいと言われているのは、価値のあるという意味の言葉でもあるのです。価値がある。先ほどのただという言葉が、無償にとかいうもう一つ、与えなくという意味の言葉とちょうど対極にあると言えるでしょう。つまり、ふさわしいものとは、弟子たちがその家に入って平和があるようにと言うべきその人とはどういうものかといえば、ただ受けるものとして、すなわち己自身を与えなきものとして、悔いた砕けた魂を持つ者が、キリストの前、十字架の前において、価値のあるものとせられていく。本当にふさわしいものとは、己の価値なきものであることを深く知っているものであります。それが逆転して価値のあるものとせられていく、この逆説的な真理が、そこにあるのです。ですから、ふさわしいものというのは何か福音を聞くに足る立派な生活をしているということではありません。悔いた砕けた魂を持つという意味でのふさわしさであります。ただで受けたという、あのただというものを持つものであります。何か等価交換のように、主イエスの恵みを自分の立派な行いの対価として受けようとするならば、そこにはただで受けるというそういうことは起こらない。いさおしとなるものなど何もない。そういう意味で誠に貧しいもの、そういうものこそがふさわしい人であるわけです。人は当たり前にそのような貧しさ、謙虚さ、悔いた砕けた魂を持ちうるか。決してそうではない。聖霊なる神の導きがあって、初めて私たちは変えられてゆき、そして気づかされてゆき、そしてついにぬかずく。それまでには人それぞれの備えられた時がある。 例えば使徒パウロもそうでしょう。彼は迫害のこの息を弾ませてダマスコという町に行く途中、突然キリストに出会い落馬し、そして改心の時を与えられます。私たちから見れば誠に劇的な、もう瞬間的にこうガラッとこう変えられる改心がパウロにあるように思いますけれども、しかしよく考えてみればパウロは迫害者であったんです。彼はずっと迫害をし続けてきている人間なんです。ということは、迫害しているそのすでに信仰を持っている人たちを問い詰めたでしょう。お前が信じているあのナザレのイエスって何者だと言ってみろ、問い詰めたでしょう。で、そこで彼はある意味では証しを聞いているはずなんです。パウロは迫害者でありながら何の情報も得ないで、ただナザレのイエスはよろしくないと言って迫害しているとは思えません。彼は極めて知的にも優れた、議論などしようものならものすごく力のある人です。学問もしてきており、エリートでもある。その彼が誠に何にも情報を得ないで、得ようともしないで、ただ決めつけてキリスト教徒を迫害しているとは思えない。パウロが本当に迫害するときには、相手のおかしなところをとことん追い詰めて、お前の言ってるここは違うじゃないか、立法で言われているこのことと違うじゃないか、とことん彼は攻め抜き、そして理屈で相手を追い詰めていったと思うんです。ということは、そこでパウロはキリストのことを聞いてるはずなんです。いわば福音のことを聞いてるはずです。がしかし彼は改心してないんです。いや、それどころかとんでもないと、こんな者たち許しておけないと言って、遠く遠くダマスコという町まで出かけていくほどに彼はこの敵意を燃やす、憎悪を燃やし続けているわけです。何を言いたいか、パウロは何にもこの考えもしないで突然キリストに出会ってガラッと改心した。私はそうではないと思う。彼は彼なりに、パウロなりにその改心までの時があった。迫害しながら、この責められ時に鞭打たれて苦しむキリスト教徒を目の当たりにしながら、それでも彼が固くなに自分の立場を崩すことをしないでいる、そういう時があった上で、ドン、特別な時を上から与えられた。私たちもそうではないでしょうか。母の胎からずっと教会という世界やキリスト教で生まれ育った者も、40、50、70、80になるまで実はキリスト教とは全く縁がなかった人も、それぞれの人生の中でその備えの時があり、そしてどこかで上からドンと示される時があって、十字架の前にぬかずき悔い改めて信仰を告白する時が与えられてきているのではないでしょうか。そのような不思議な一人一人に備えられた時がある中で、主イエスは弟子たちに福音を伝えなさい、そして一生懸命伝えたけれども、それが受け入れられなかったとしても、それは神が備えたものだ時を待つべく、神にお返ししていく、委ねていくものであるわけです。一人の人が福音を聞いて、聖書の言葉を聞いて、それを本当に受け入れて、アーメンと言い、 信仰を告白して洗礼を受けるというその時を迎えるのは、神が備えたものと時がやはりある。あなたはそれをよく見極める。それが求められる。私たちも主イエスに、天の国が近づいたと伝えなさいと言われて送り出されますけれども、私たちが人を変えるのではない。神が変えてくださる。神が整えてくださる。私たちが懸命に自分なりの仕方で証しし、福音を伝えようとしても、もしかしたらそれがその終わりの時なのか、真ん中辺の時なのか、始まりの時なのか、私たちには分からないんです。しかしそれを神が用いてくださる。もしかしたら、誠に幸いなことに、その終わりのここぞという時に語っていくものであるかもしれません。それは本当に幸せなことだと思います。嬉しいことです。そしてその実りに命の水を注ぎかけるごとくに福音を語る。しかし、ふさわしくない場合、つまり、主イエスによる全く罪の許しをいただき永遠の命を与えられるという内容を伴うこのメッセージが受け入れられない時、その時には投げかけた平和はあなたに帰ってくる、戻ってくる。戻ってくるのはとても残念なことであり、しかしそこで先ほど申し上げたあの悪魔の誘惑に陥って裁いていくことをせずに、ただで受けたのだからという原点に立ち返っていくならば、今日の与えられた御言葉の冒頭の言葉が逆にそこから響いてくる。それは何かというと、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、主は深く憐れまれたというあの言葉です。深く憐れむ。このお腹がキリキリと痛むような、腹渡痛むほどに深い憐れみを抱いた主イエスが、その憐れみから弟子たちを選び出し、そして福音を伝えるべく派遣していった。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。そう言って、弟子たちを選び、良き訪れを告げるために派遣されていく。その始まりには深い憐れみがある。自分一人でなす技ではなくて、多くの働き手によって、悔いた砕けた魂に平和を告げ、解放をもたらす。肝心なのは、それを実現してくださるのは収穫の主であるということです。仮に願うようにならなくとも、収穫の主にお任せしましょう。今はまだ時が満ちておらず、かつての自分のようであるのかもしれない。しかし自分がそうであったように、人知を超えて、思いもよらぬ収穫という救いに預かる人が起こされてくる。ふさわしい人のもとにとどまり、パートナーとして一緒に力を合わせていく。その人と共に福音を述べ伝えていくときに、その収穫と例えられる大きな喜びをそこに味わうでしょう。しかし、ダメなときは、うまくいかないときは、足の誇りを払い落として次へと向かう。足の誇りを払い落とすのは、受け入れない者への当てつけなどではもちろんありません。そうではなくて、自分で背負い込むことをしないということです。収穫の主に委ねて、備えられているであろう時を信じ、お任せしていく。 その結果、その人はその人で自分の結果を引き受けていくことになるでしょう。ソドムとゴモラの方が軽いと言われる裁きを、あるいは引き受けるかもしれない。しかしそれは私たちが判断して、ああ、あの人はそういう人だと決めつけるものではないわけです。私たちができることは、ふさわしいと言われる悔いた砕けた魂を持つパートナーを見出し、一緒に謙遜に忍耐強く福音を明かしし、そして病気を癒すというのは、現代の私たちで言えば奉仕の技をしていくことになるでしょう。その結果や反応が本当に願うようなものであるならば感謝です。しかし願うようなものでなければ残念。でも残念だけども、あとは主にお任せする。主がどうされるかはわからない。自分のただで始まっている原点を思えば、何がどう起こるなるかはわからない。もうあの人なんて絶対ダメだ、レッテル貼られて烙印を押されているような人が変わる可能性はいくらでもある。ですから自分が成し得ることを精一杯誠実にやる。派遣される仲間、あるいは行った先で出会うパートナー、そういう多くの仲間を大切にして、共に収穫の主に祈って委ねよう。その時はわからない。でももしかして収穫を刈り取るように信仰の告白をそこに聞き、洗礼を受けていくその姿を見ることができる時に、私たちは大きな喜びをそこにいただくことができるし、あるいは途中のまだこう右に左にこう歩いているような時であるならば、もしかしたらそこで投げかけた言葉が、届けた主の言葉が、どこかでそれが芽を出していくかもしれない。その時を信じ待って委ねていく。この委ねる道を持っている働き手には、実は特別な強さがあります。この世の中の自己中心的なわがままや、あるいは愚かな虚栄や、コンプレックスがひっくり返った傲慢などにうんざりする思いを何度味わわされても、不利益を被り、名誉を傷つけられても、それでもへこたれない。いや、仮にへこたれたとしても、再び立ち上がる強さがそこに与えられている。それは、ただで受けたという原点があるからであります。そしてこの、ただで受けるという原点を同じくする仲間たちがいる。そして収穫の主が共にいてくださる。だから何度でもやり直し、何度でも立ち上がり、そして言いましょう、天の国は近づいたと。